飯田文化の風。今回は飯田フォークフェスタの開催について、飯田フォークフェスタ実行委員長の田中悦雄さんにお話をお伺いいたします。田中さん、よろしくお願いいたします。
あ、よろしくお願いします。
さて田中さん、まず基本的なところになるんですけれども、飯田フォークフェスタ、どういったイベントなんでしょうか？
そうですね、フォークの盛んだった昭和45、6年ですかね、その頃の、超有名人を集めるという企画でございます。で、今回が第5回になるんですが、昭和43年からですか、中津川のフォークジャンボリーというのがありまして、これが日本で初めての野外ライブということで、それが3回続いたんですが、そのイメージをそっくり飯田の文化会館に持っていこうということで始めたのがこのフォークフェスタでございます。
どういった思いの詰まったイベントなんですか？
だから日本のフォークを引っ張ってきた六文銭というグループを中心に、それ以降ですね、その当時の上手な方たちを集めてということになります。
ということで、今回5回目でもあるということなんですけれども、いかがでしょうか？ここまでのフォークフェスタ振り返ってみて、その印象深い出来事であったりとか、お客さんの反応などは？
コロナ前ですね、第3回か、その頃ですと会場全体が大合唱になるという、そういうことがよくありました。ちなみにですね、やっぱり当初一番最初、5つの赤い付箋というグループが出ましたけども、遠い世界にという歌で非常に有名になったバンドなんですが、それを最後にね、全員で合唱するような、そんなこともありました。
なんて言うんでしょう、この世代だとなんかみんなが知っててみんなが歌えるっていう、そういう感じですかね。
もう本当になんとかフォーク知ってる人だったらこの歌は絶対知ってると。だから今ほどこう多様化してないって言いますかね。でフォークについては、赤い風船と六文銭というのが一番頂点にいて、その下に拓郎、陽水、いろんな方がいたわけですけども、そういう中では共通の歌っていうのがいくつもありましたね。
はい、では今回の飯田フォークフェスタ、会場と開催の日時を教えてください。
はい、今回はですね、飯田市の金井文化センターホール、ここを使います。日にちは2025年今年の9月7日日曜日、開演が14時ということで、夕方には終わると、その後の余韻を楽しんでいただこうということで、その時間に終わります。
はい、ということで今年はですね、飯田市金井文化センターのホールでの開催となります。さあではですね、ここまでもですね、ちょっとね、その名前も聞いてきましたけれども、今回の出演者についても教えてください。
はい、一番の大御所、六文銭、これは小室仁さん以下ですね。これメンバーが、3人とも残ってて、それに六文銭、小室さんのお嬢さんが入ってるという形です。四隅さん、及川さんは当初からのメンバーでございます。昭和42年頃に組まれたバンドですので、途中休憩がありましたけども、非常に古い、もう60年近いバンドになります。それからこのグループも有名だったんですけども、ビリーバンバンの、お兄さんはね、ちょっと体調が悪くて、今弟さんが、進さんが出ます。それから、分かってくださいという名曲があるんですが、これが、稲葉明さんという、ちょっと写真の感じはいかついんですが、サングラス外すと非常に優しい目をしてるという、だから恥ずかしくてなんかサングラスが外せないという、そんな方ですけども、その方、それから一番最初に、第1回目に出てもらった5つの赤い風船の、青木真理子さんという方なんですが、この方ですね、非常に声もいいし、それからジャズもこなすという、非常にエンターテイナーでございます。昔はジャネッツとかですね、女性のグループを、2つほど組んで歌ってました。それからガムの三浦和人さん、この方もちょくちょく飯田方面来てますけども、やっぱりヤマハ出身なんですが、ガムというグループで非常にヒットを飛ばした方でございます。皆さん本当に歌が上手でないと、もう今残っていないということですし、だいたい70前後かな、みんな、三浦君がちょっと若いですけども、そんな時代の メンバーが本当にじっくり聞くのには素晴らしいメンバーかなと思っております。
まさにね、その青春といったねような代表するような方々がいらっしゃるわけなんですけど、これはそのどうなんでしょう、出演される方々をこう選ばれた理由といいますか、そういったところは
やっぱしその、第一期のフォーク時代をなるべく来ていただきたいと思ってるんですが、どんどんそういうのが消えていってしまって、もう亡くなった方も大勢いらっしゃいます。で、なるべくその第一次フォークブームを引きずってる方たちですね。はい、そう思います。
第一次フォークブームっていうと大体何年くらいの、
昭和42、3年頃から45、6年ですか。当時は話題になった新宿西口のフォークゲリラというのがあったりして、
い
ろんなもう社会運動になってたという。で、若者たちがギターを弾きながら、なんだろう、その自分たちの意思をね PR するという、そんなことがありまして、本当に駅の構内は立ち止まってはいけないとかですね、いろんな条例が出たり、本当に当時の学生さんたちが、政治に対するいろんな不平不満をフォークギターでぶつけたという、そんな時期が第一位かなと思いますね。
今で言うとね、それこそなんか YouTube とか発信する方法いくらでもありますけれども、その発信する方法の一つとしてのフォークソングというのがあったんですね。
そうですね、ベトナム戦争があったり、いろいろ社会もね混沌としてましたし、安保の切り替えもありました。そういう時に若者たちがギターを使って歌で表現して、なんだろう、抵抗するというか、そんなことは結構ありましたね。
はい、わかりました。そしてこの飯田フォークフェスタ、なんと今回が最終回、その背景といいますか、
六門線の小室さんももう今82歳、それから聞きに来られる方たち、やっぱり第一次フォークブームを知ってる方っていうのがもうだいたい65以上、75、6までですね。そういう方たちの方もですね、だいぶ出られない方も増えたり、もう少し若返らしてやればいいんですけども、やっぱりフォークソングの時代っていうのはその辺がピークですので、この5回で、一番当初からね、10年やろうという話をしてたんです。ですからちょうど5回できましたので、これで最後にしようと、そういうことでございます。
はい。今後何かその形を変えてだったり、新しく生まれ変わってというのは何か考えられていたりはするんですか？
これ文化会館のですね、舞台芸術の企画委員会の中で決めていくわけなんですが、合唱とか合奏とかいろいろクラシック関係も、みんなで相談して決めていくわけですけども、その中で、多少こういうポピュラー系のものも全く新しい形で考えていこうと思っております。
はい、今回のチケットについても教えてください。
はい、5500円という本当に今で言えばかなり格安ということだと思います。
しかも学生だと1000円で大学生以下
そうなんです。すごくお得だと思うし、そうだな、じいちゃんたちが盛んだった音楽というのを孫は聞くのも悪くないなと思います。
いや、今の若者にしたら逆に新しいということはありますからね。
そうそうそう、歌っていうのはもうこれは時代が変わってもそんなに人の声とかね、そういうのは変わりませんので、ゆったり聴ける歌ですかね。はい、非常に歌詞なんかは素晴らしいんで、ぜひ聴いてほしいなと思ってます。
さあ、こちらチケットはですね、飯田文化会館、またはですね、平安堂飯田店、座高寺店、そしてチケットオンライン e チケでもお求めいただけます。さあ、最後になりますが、田中さんからラジオを聞きの皆さんへ改めてメッセージ PR お願いします。
はい、そういうわけで第5回ファイナルということで、六門線の小室さん、82歳ということで、もうそろそろ活動中止になるかもしれません。本当に最後の機会、日本のこの歌という、口編の歌という感じがしますので、ぜひじっくりと聞きに来てください。お願いいたします。
はい、ありがとうございます。飯田文化の風、今回は飯田フォークフェスタの開催について、飯田フォークフェスタ実行委員長の田中悦雄さんにお話をお伺いいたしました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。